ゼログラビティという映画、ご覧になった方たくさんおられるんじゃないでしょうか。地表から600万キロメートルのスペースシャトルの旋回で、通信システム修理中の2人にヒューストンから緊急連絡が入ります。すぐに退避せよ。人工衛星が爆発し、そのかけらが無数の破片になってそっちに向かってるから。でも船内に入る暇もなく、破片来襲。命綱の切られた女性飛行士ライアンはぐるぐる回りながら遠くへ飛ばされてしまいます。現在地不明、息ができない、何も見えない、回転が止まらない。ライアンは死を覚悟します。無重力の中に浮かび、その昔死んだ自分の娘を思い出すライアン。そのバックに忽然と現れる地球。人間にとって宇宙とはいかなる妥協も許さない暗黒。でもその中にぽっかり浮かぶ美の極限のような地球。そのでかさ、要は人間ってそれと比べてなんてちっぽけなんやろ、なんてつまらんねやろ。だからこそそこに恐れがあり不安があり、そのコントラストが私たちにとっての宇宙なんじゃないでしょうか。実は2000年前の人々のにとっては海がまさにそれでした。今日は先ほど司会者の方に読んでいただきましたマルコの福音書から、当時の人々にとっては不安の代名詞でもあったこの海、そこに夕方に小舟で漕ぎ出すっていうんですから、弟子たちも慌てたと思いますが、でもそのことを通して神様は一体私たちに何を伝えようとしてるんでしょう。3つのポイントから皆さんと共に考えてみたいと思います。まず1つ目のポイントは、語られた今があなたの時だということです。ガリラヤの海は対岸が見えないぐらい大きな湖でした。その湖畔で船の上から何時間も弟子たちに語られた上、イエス様、誰も予想しなかったことを言います。35節です。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。夕方というのが4時なのか5時なのか分かりませんが、いずれにしても日が傾き、刻一刻あたりは暗くなっていく、そういう時間帯です。今でもそうですが、船の上で海でそんな時刻に十分な光があろうはずはありません。弟子たちがどう思ったかは聖書には記されていませんが、36節、そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。素直に従います。イエス様の言葉だったからです。ドロップボックスの創設者ドリュー・ヒューストンは MTI の卒業式の時に、人生は3万日というネットの一つの文言にちらっと目を奪われます。 So what? それがどうしたの？俺と何の関係があるの？パッと次のページに飛ぼうとしたんですが、でもその次の瞬間、24歳の彼は自分がすでにそのうちの9000日を過ぎていることに気がつき、すでに内定が決まっていたのにそれを決定。これまで温めてきたベンチャー企業ドロップボックスを立ち上げます。一人未知の世界に漕ぎ出していったわけです。ところでこの3月28日に54になる僕はどうなんかなと思って電卓出して計算してみたんですけど、もうすぐ2万日が過ぎようとしてます。 ところでじゃあ1日を24時間としたら俺今何時におるんやろなって計算したんです。すでにもう3分の2が過ぎようとしてる。残り3分の1、要は12時から3分の1の8時間引いたら僕は今午後4時のところにおるわけです。ドリュー・ヒューストンは人生は一回きり、横演習なし、やり直しなし、一日一日が真剣勝負だから、お前残りの21,000日後悔ないように生きろよ。人生30,000日という言葉にそう語りかけられたような気がして、彼はそれが自分の背中を押したと言います。皆さんはどうでしょう、何かやり残したことってありませんか。俺の人生のメインプロジェクト、これやないあれかもしらん、そう思いながら、でもその一歩が踏み出せずに今に至る。もしそんなことが終わりなら、そのあなたにも主は今語りかけておられます。向こう岸へ渡ろうと。神がモーセに出エジプトの命を下したのは彼が80の時でした。モーセはビビりました。大変な高齢やからです。でも結局彼は神の命に従い、それから出エジプトという人類史上最大の偉業を成し遂げ、120で天に帰っていきます。計算したら、お、彼も3分の2ところから始めてるやん。びっくりしました。何か新しいこと始める言うたら不安材料山ほどある。若い人はまだ経験不足や、もうちょっと勉強してからの方が安全なんちゃうか、僕みたいにある程度年いってたら、いや今頃始めたら引き返されへんで、いつ何時真っ暗になるかわからん、それに体力気力どんだけ持つかなって。しかし老いにつけ若きにつけ、もしあなたがそういう状態やったら、迷いの中にある状態やったら、主は今あなたに語りかけておられます。目の前の海は不安の海やけど、一緒に行こうって、今があなたの時やから。主は夕方に語りかけられました。そしてそれが語られたその時があなたの時なんです。これが一つ目のポイントになります。二つ目のポイント、それは嵐には会うが、そこにイエス様もおられるということです。37節から39節を意味します。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエス様に従ったら順風満帆、全て OK、 波風一切立たずなんていうことはありません。クリスチャンとて風邪ひくことはあるし、インフルエンザになってかかります。僕も正月から一発もうガーンとインフルエンザにかかりましたけど、あ、そういえばここにおられる中野先生もインフルエンザにかかられて、でもインフルエンザの方は治られたんですけど、なんかね、あのまだ体調喘息ということで、それなのに来ていただいてありがとうございます。でも本当に今年はインフルエンザが流行ってるということで、皆さんぜひ気をつけてください。かつクリスチャンといえど事業に失敗することもあれば、人間関係で困るなんていうのはもうしょっちゅうです。その点世の中の人とは何の違いもないというか、逆にクリスチャンゆえに背負い込む問題だって あります。キリスト教の観点からすると、日本はクリスチャン 1% 以下、まさに異教の国だからです。先日カリフォルニアでイクイッパーカンファレンス、まあ、EC って呼んでるんですけど、という集会が開かれました。これは若いクリスチャンで帰国を準備している人たちの集まりでした。彼らは日本という国は自分がクリスチャンであるということを宣言したら生きにくい国やと聞いてるけど、本当ですか？もし会社のみんなが揃ってお社に手合わせるとか、あるいは商売繁盛の祈願で神田明神に行くからお前もついてこい言われたら、どうしたらええんやろ。会社の同僚とかビジネスのパートナーに伝道する可能性ってあるんですか？いろいろ聞いてきました。彼らも真剣そのものでした。まあ、Q&A でいろいろお話はしたんです。でも結局言ったのは、要は教会につながってるかどうかやって、教会で喜んで奉仕してるかどうかやって、その上で神に使えるようにこの世の上司にもしっかり使える、日頃からそれができとったら、それ以外のものはそれに加えて全て備えられる。 Do の前に Be、 どう振る舞うかの前にどうあるかや、要は見る人は見てる、全て長丁場、結局は背中が勝負を決めるんや。血の塩、世の光となれと聖書は言うてるけど、結局はそういうこと言うてんのんちゃうかなっていう話をしてきました。イエス様はヨハネの14章17節でこういうことを言っておられます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。この平安とは、嵐が来ない平安ではなく、嵐が来てもなくならない平安なんです。よく平安の状態ってどんな状態って言った時に、なんか羽毛で包まれたふわふわした状態っていうのを想像する人がいますが、僕は違います。雨も降るし風も吹く、でも雨が降っても風が吹いても、その中でイエス様と自分がセームボート、手と手がつながってるから、たとえびちゃんこになってもそこに体温がある。時によっては水の中からガバッて引き上げてくれる、そういう父親的な安心が実はイエス様の言われる私の平安なんじゃないかな。嵐には会うが、そこにイエス様もおられる。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイント、それはついていくべき方はこの方だと知る。40節と41節を読みします。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことですか？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。サラリーマンは常に不安の塊やと、その綾子さんが人間にとっての成熟とは何かという本の中で言ってます。若いエリートの中にも本当に自分の職場で自分が必要とされているのか、みんな不安に思ってる、不安に思ってる人が本当に多いという。実はそれ読んで、あ、まるでついこの間までの俺やな思いました。一見自信たっぷり、不遜で威張ってて偉そうで自己中心で、具体的に言うと多罰的っていうかな、多責的っていうんですか、要は あの上司さえおらんかったらとか、あの部下が変わってくれたらとか、とにかく具合の悪いこと全部人の責任という人のことですが、でもそういう人は、いや、そういう人こそ人の評価を求めの、人の評判を気にしいのも不安の塊やって言うんです。世間の人が率先して頭下げるような金看板の会社におろうがおるまいが、出世街道のど真ん中走っては走っておらなかろうが、地位や名誉あるいは財産あろうがあるまいが、すごい学歴あろうがあるまいが、みんな不安で不安でしゃあないって。その綾子さんはそれと比べてと言って、町で評判のおからをあげてる豆腐屋のおばあちゃんのことを引き合いに出してこう言います。そのおばあちゃんは自分で自分の評価知ってる。そのおばあちゃんは人の評価を求めない。そのおばあちゃんは人がたとえ出世しても羨ましいとも思わないし、人の評判で悪いのええのガタガタ考えることない。要は世間の雑音から距離を置いて、悠然とかつ謙虚に自然体で過ごしてる。だからいつもニコニコしてるって言うんです。でこれこそ大人の人生やって。なるほど、大人の人生か。確かにあのエリートサラリーマンの今の話、人との比較でこうわさわさガタガタしてる、そういうのがガキンチョっぽいなと思えば、逆にあ、このおばあちゃんの大前自弱とした生き方、大人の生き方やな、俺の理想やな思いました。でも俺の理想ってことは実はできてないんですけどね。いや、自分本当に自分もわさわさガタガタしてますから。弟子たちは皆元漁師、元船を扱うプロ、海の男だから自信いっぱいでした。かつさっきのエリートじゃないけど、弟子同士の間でも常に比較し、また競争してました。でもその自信が一変に崩されます。それは考えたこともないような嵐に見舞われてしまったからです。おそらく助けてくれるのはこの人に違いない。彼らはイエス様のことをそう思ってました。でもパッと見ると一番最後尾のところで寝てるじゃないですか。こんなに危ない時に、動いてほしい時に動いてくれない。それを見て彼らはイラッとして、そして怒り声で言います。私たちを見殺しにするんですか。想定外のことに動揺したわけですけど、でも彼らはイエス様を見てるようで、実は波や風ばっかり見てた。周りの現象にいっつも心を取られてたということなんじゃないでしょうか。そんな状態やったら常にこう自分のタイミングでイエス様動いてくれないとイラつく、腹立つ、そしてイエス様に文句言ってしまう。なんかそれって中途半端な信仰を持ってる僕の毎日の生活やなと思ってドキッとしました。弟子たちはイエス様が波を沈めるのを見て、お、この人ただもんやないな、ひょっとして神の子ちゃうかほんまにと思ったに違いありません。彼らは長い間イエス様と寝食共にしてても、結局こういうことでもなければその本質に触れることはできなかったんです。そのことを通してやっとイエス様に近づき、そうか、この方さえ見てたら大丈夫なんや、雨は降るし風は吹くし嵐は起こる、でも静まる時にはそれも静まる、そしてこの方と一緒におったら守られるんや。事実彼らは守られ、そしてその後向かい側の岸に無事到着します。おそらくそこに行くまでの間、船の上も湖も本当にむちゃくちゃ静かやったと思います。大なぎになったいうぐらいですから。でもその静かの中で彼らは自分たちの不信仰を悔い改め、そして 本当に見るべき方をその時知ったんじゃないでしょうか。ついていくべき方、見るべき方はこの方だと知る。これが3つ目のポイントです。ライアンは360度不安と孤独の真ん中にいました。だから幼稚園の時にお祈りを習わなかったことをその時後悔します。混戦して聞こえてくるどっかの国の子守唄、ああ私も娘に歌ってあげたわ、もうすぐ私も死んであなたのとこに行くからねって、その時ついさっきの事故で亡くなったはずの同僚のマックが夢の中に現れこう言います。燃料系はゼロでも着陸の時地上3メートルのところで逆噴射をするそのための燃料は残ってるって。そしてくよくよするな、旅を楽しめ、そして必ず地球に帰れって。気を取り出した彼女は遥か彼方の中国の宇宙ステーションに座標をロックし、そして地上3メートルというのをマニュアルでインプットして最後の燃料に火をつけ、そして今は亡き娘に言います。ママ諦めないわ、地球に帰るわ、だからママのこと誰かに頼んでって、誰かに頼んで、これが彼女のできる精一杯のお祈りでした。ステーションに近づき、もう私は逃げない、そう自分に言い聞かせると、ロシアのソユーズを捨てて今度はさっき使った消火器を持って宇宙に飛び出し、その消火器の推進力で中国の宇宙ステーションに到着します。そしてハッチを開け、ハッチを閉めたその途端、宇宙ステーションは大気圏突入を始めます。だんだん暑くなってきて、ああもう10分もすれば私は黒焦げか、それとも数奇な運命を語る機関宇宙飛行士のどちらかねって、結局一つの火の玉が湖に突っ込み、彼女は無事生還します。一人でこれだけのことを乗り切ったライアンという女性はすごいけど、でも僕はこのライアンにはなれないし、ライアンのように一人で生きる人生、引っ張ってくれる人、導いてくれる人のない人生、僕には耐えられへんなって思いました。逆に生還した後、彼女がどういう人生をたどったのか知りたいなとも思いました。まあこれはおそらくフィクションでしょうけど、次はノンフィクションです。私はこの4月に女房と一緒に整形進学校という進学校ですね、学校に入って勉強すべく、この3月に入試を受けます。目指すは女房と2人で立つ牧師、牧会者です。それに先立ち、この正月2人共通の御言葉をいただきました。出エジプト3章10節12節です。今行け、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ。もともとモーセに語られた言葉です。私はあなたと共にいる、感謝します、私があなたを使わすのだ、わかりました。でもこれがあなたの印である、これって神様何ですか、これが僕の心の中の疑問でした。実は私の大学の同級生で同じ語学のクラスをやってた友達、今日も実は何人も来てくれてるんですけど、ありがとうございます。彼らが前回 1月の1月会の時に、私たち79年入学なんです、なごめん74年入学なんです。だから入学35周年の大きな同窓会を今年の8月やりたいねって。でその時できたら担任やった中国人の中国の先生の楊先生呼びたいねっていう話がちょうど出たんです。で僕実はその数日後、まあ、あの大学にもあのちょっと用事があったんで行って、いわゆる研究室棟っていうビルがあるんですが、そこをうろうろして情報交換、情報収集しました。で昔は楊研究室ってかかってるんで、それを探してぐーっと歩いて長い廊下歩いたんですけど、ないんです。でやっとある教授に出会って、あの高校カレッカレしかじかという話をしたら、あ、楊先生はもう退任されて連絡先もおそらくわからないと思いますということでした。もう一つの可能性は、パソコンで楊先生の名前で検索すると一つヒットしたんです。それはある会社の社長が、上げてるブログで、楊先生の写真付きで7年前のブログでしたが、15年ぶりに恩師と会いましたっていう内容だったんです。で早速その会社に電話しました。で本人は不在で、でその秘書が出て、でこうこれこれ近々であの連絡取りたいんで、もし楊先生の連絡先が分かったら連絡くださいということで、僕の連絡先を残しました。諦めかけたその3日後、実は僕の会社で、一人、女子社員で再検査をする必要があるっていうことを僕に言ってくれて、すごい不安やっていうことを言ってくれたんで、実は、廊下でその子と2人で祈りました。その子もう本当にもう良くなってほしかったし、でも会社でそうやって祈るなんてそうないことです。でその後すぐエレベーターに乗って、まあ、出かけるあれでシューッと降りてエレベーターの中で祈ってました。でそのドアを出たその瞬間、入り口の真ん前に楊先生がいるんです。楊先生ですか、下村君。僕が楊先生と分かったのは7年前の写真をあのブログで見てたから分かったんです。でも楊先生がなんで僕を見て僕と分かって、かつその名前も出てきたのか、30年間1回も会ってないんですよ。それが不思議で仕方がなかった。でもそれも答えが分かりました。実はその社長が楊先生のところに3日前に連絡して、下村っていう人が楊先生のことを探してるけど楊先生の連絡先を教えてあげてもいいですかっていう話題が3日前にあったらしいんです。でもちろん OK やと言うたし、でもその社長は忙しいかして私には何も言うてこないんですけど、でもその3日後にばったり下村さんとこんなところで会うか、楊先生も本当に驚いておられました。これがあなたのための印である。そんなん偶然やと人は言うでしょう。でもそれは僕にとっては主からの印でした。私だよ、私があなたと一緒にいるよ、見てるよ、だから勇気を持って前へ進めって、これがあなたのための印だよって。主は今も生きて働き、そして信仰を持って前に出るもの、決してお見捨てにはなりません。向こう岸へ渡ろう。ほら私の手を取って、イエス様は今両手を広げてあなたが進み出てくるのを待っておられます。今イエス様のその両手の中に飛び込もうじゃありませんか。イエス様に一回触れたら、一度掴んだら、孤独の嵐が来ようが、不安の海に出会おうが、もうそれが あなたをイエス様から話すことは絶対ありません。あなたが話してもイエス様は話されないからです。それはイエス様も私たちの人生の荒波、不安の海を越える時、その船に一緒に乗るために、そして2万日、3万日全部数え終わった後、最後の最後、ファイナルデスティネーション、天国に向けての船に一緒に乗るためにイエス様は渡ってこられたからです。お一人で、それも私たちのために渡ってこられたからです。イエス様は神の子であるにもかかわらず、罪なき方であるにもかかわらず、私たちの罪をあがなうために十字架にかかり、そして身代わりの死を遂げてくださり、私たちに永遠の命を準備してくださいました。だからあなたが今手を挙げてイエス様っていうのを今か今かと心待ちにしておられます。どうでしょう、今あなたの手を伸ばしてイエス様に触れませんか。ファイナルデスティネーションをガチッとロックして人生歩きましょうよ。新しいイエス様との人生、ここでスタートしようじゃありませんか。自分の位置がわからない、息ができない、視界不良で何も見えない、ぐるぐる回って止まらない、もうそんな孤独と不安の後悔、一人ぼっちの人生とは、今日機会にさよならしようじゃありませんか。主は間違いなく今あなたに語りかけておられます。今が恵みの時、今が救いの日です。それでは一言お祈りします。黙祷の姿勢をお取りください。向こう岸へ渡ろう。あなたが語りかけてくださったことに感謝します。お一人お一人の海は違いますが、でもどうぞ主よ、私のこの手をお取りくださいとお答えすることができるように、そしてあなたの語りかけに勇気を持って回答することができるよう導いてください。あなたは信仰を持って進み出る人を決してお見捨てにならないからです。神は実にその一人子を与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。今心の手を挙げられたお一人お一人の人生が、ドリュー・ヒューストンのように、モーセのように、ますます知り上がりの主にあって輝く人生となりますように。またそのお一人お一人に主がしっかりと寄り添ってくださり、慰めと励ましを日々いただいて、また最後の船にも搭船することができる、その永遠の命を手にすることができるようにお導きください。この集会を心から感謝します。すべてを委ねしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。